お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本の伝統工芸は今海を越え世界で注目を集めています。職人の手で丁寧に一つ一つ作られているからこそ、大量生産では不可能であるぬくもりや豊かさを生活に与えてくれます。しかし近年のグローバライゼーションや大量生産、経済不況、そしてライフスタイルの変化などにより、今日本の伝統工芸を取り巻く問題は深刻化しています。その一方で海外からの関心は高まるばかりです。そこに可能性を感じた松本幸乃さんは、26歳という若さで日本の伝統工芸を世界に発信する支援事業シンプリネイティブを設立されました。オーストラリアで活動を始めて4年、まずはこれまでの手応えについて聞いてみました。
そうですね、オーストラリアの地元の方々からの根強いサポートに支えられて、ゆっくりなんですけど確実にプロジェクトの数や規模が拡大している実感があります。
どういったクライアントさんが日本の伝統文化に興味を示されているんでしょうか。
シンプリネイティブの主な事業内容というのが、商業施設や一般の住宅向けに日本の職人の方々が作るオーダーメイドの建築素材をコーディネートして届けるというものなんですね、はい、なのでクライアントさんは建築デザイン会社のビルダーさん、一般のホームオーナーの方々など多岐にわたるんですけども、日本好きで日本の素材を取り入れたい方々というのが6割、あとは日本のことはあまり知らないんだけれども変わったもの、その他にない素材を探している方というのが4割になります、
うん、これまで多くの日本の職人さんと海外のクライアントさんをつなげられてきたんですけども、最も印象深かったプロジェクトは何ですか。
そうですね、いくつかやっぱりあるんですけども、去年竣工したカウラ日本庭園が特に印象に残っています。こちらに住んでいる日本人の方々にもあまり知られてないんですけど、シドニーから西に4時間くらい車で走ったカウラ市という町に、
はい、
南半球最大の日本庭園カウラジャパニーズガーデンというものがあるんですね。でその本館屋根瓦の吹き替え事業を世界最強の瓦と言われている島根県の石州瓦の組合の方々と一緒に行わせていただきました。この事業ですかね、はい、もともとはオーストラリア産のコッパータイルにほぼ決まっていたんですけども、まあ、せっかく日本庭園なのでということで小さい可能性にかけて日本瓦の提案をさせてもらったんです。でその結果、まあ、費用的にもその当初予定していたコッパータイルの3分の2程度で収まるというちょっと驚くべき結果になりまして、それで採掘に至りました。
コッパータイルとその日本の瓦っていうのは実際にどのような違いがありますか。
石州瓦が世界最強の瓦と言われているゆえんでもあるんですけども、
はい、
石州瓦が作られている島根県の、まあ、浜田市、江津市のあたりが日本海に面していて、その塩害ですね、潮、まあ、海風から来るその潮の被害というのが多い土地なんですね。さらに冬は雪がたくさん積もる豪雪地帯でもあるんですけども、その島根県の西側の方で採れる土というのが非常に強度の高い焼き締めができる土になっていまして、なのでその陶器瓦の中でもその世界最強と言われているくらいその耐久性の高いものなんですね。耐水性というのがその普通の陶器瓦は 5% というふうに言われているんですけども、石州瓦の場合はもう 0.01% と言ってもいいくらいこの水を通さないの、そこに何かこう水分が入って凍結して割れてしまうっていう心配もほぼない、そのような瓦になります。
職人さんの反響はどうでしたか。
そうですね、輸出条件や納期など、まあ、いろんなそのハードルがたくさんあって、でそれを一丸となって一緒に乗り越えたのでとても喜んでいらっしゃいました。どのプロジェクトもやっぱりそうなんですけども、自分たちが作ったものが海を越えてその海外の方に喜んでもらえるっていうことをあまり想像していらっしゃらない作り手の方も多いので、なんかとても感慨深く感じていただいたようでした。
日本の伝統工芸や厳しい状況に置かれているとよく 聞くんですけども、実際に職人さんと接されてどうでしょうか。
そうですね、時代の流れにうまく合わせて新しいお客さんにアプローチしているところと、あと昔ながらの方法を守ってその作り続けているところの二分化が顕著だなというふうには感じます。
オンラインを使った取り組みなどもやられているということで、どうですか、世代的にはより若い人たちも関心高まってきていますか。
そうですね、その私がオンラインで行っているのは、このコロナで、オンラインの、ズームなど、ミーティング機能を使い始められた職人さんが増えているので、それをうまく使って日本の職人さんとオーストラリアの使い手のこうミートアップのようなものを企画して行っているんですね。そこに参加してくださるオーストラリアの方々は若い方も確かに多くて、そうですね、40代50代の、どうしても商材柄、ホームオーナーの方々ですとか建築関係のプロの方が多いんですけども、建築を今学んでいる学生さんですとか、あと日本に旅行に行って日本好きになった方、若い20代の方もよく参加いただいています。
雪乃さんご自身も伝統工芸一家出身と聞きましたけども。
はい、そうなんです。実家は奄美大島で大島紬という着物を作っています。私の小さい時にも着物の製造と販売自体は終了してしまったんですけども、父は今も反物の修復師の職人をやっていまして、今では奄美で一人になってしまったそうです。
何をきっかけにこの道に入られたんですか。
育って環境の影響ももちろん大きいと思うんですけども、直接的には私が前職で日本にいた時に全国の地場産業の作り手の方々と出会ったんですね。それがきっかけになっています。新卒で入った日本の製紙系の団体で全国の伝統工芸の海外販路作りのお手伝いをさせていただいていて、その中でその実家で起こっていたことというのがその全国規模の課題なんだと気づいて、もっと深く携わりたいなと思って起業をしました。
なぜオーストラリアを選ばれたのでしょうか。
そうですね、大学時代にニュージーランドに留学したり、あとワーキングホリデーで1年間メルボルンにいたりして、オセアニアには学生の時から何かと縁があったんですね。で、オーストラリアをこう市場として考えた時に、英語圏なのでオーストラリア以外の国にもその広がりがありますし、あと日本との時差も少ないので日本と海外をつなげるのにぴったりだなと思ったことが大きいです。
国も違えば時代も違うということで、そういった中で日本の伝統工芸をどうオーストラリアに溶け込ませようとされていますか。
はい、こちらはまだその試行錯誤を続けている段階なんですけども、いつも気をつけているのはグローバルな環境の中でも馴染むその洗練された日本の商材を選定してクライアントに提案することですね。いわゆるなんか芸者藤山みたいなそのコテコテの日本感は出さないようにしていまして、っていうのも私もその個人的には小道具大好きで集めてるんですけども、シンプルネイティブの活動を通してものづくりを次の世代につなげるために現代の担い手の方々を応援したいという気持ちが一番にあるので、オーストラリアの生活に馴染む商品を集めて、その対話の中でその商品のバックグラウンドですとか作り手の背景をお伝えして理解を深めてもらうっていうスタイルは大切にしています。
今取り扱っている数多くの商品の中で特に人気があるものとかはありますか。
そうですね、今回その11月末までキャッスルヒルでショールームをしていまして、そこに初めて出した商品でもあるんですけども、姫路瓦の壁タイル、壁床タイルはすごく目を引いていますね。でこちらが姫路城の、屋根瓦に使われている同じ、瓦、素材 を使ったタイルでして、いぶし銀っていうんですけど、
はい、
こうセラミックタイルの表面をこういぶしてその銀色、黒色にスモークをかけるんですね。このような瓦で、瓦、タイル、瓦の技法を使ったタイルで、 市場に目を引いています。
今後の展望を教えていただけますか？
はい、直近で考えているのはやっぱりシドニーに日本の商材を集めた空間を作りたいなということですね、うん、でこれはそのシンプリーネイティブを立ち上げた当初からずっと考えていて、で今現在その11月末までキャッスルヒルの240平米ほどのスペースを借りてポップアップショールームを行っているんですけども、これもその空間作りに向けた経験値を積む目的というふうに位置づけています、うん、一軒家をモデルハウスのようにするのか、もしくは商業施設の中にショールームを借りるのかっていうのはちょっとまだ未定なんですけども、
うん、
実際に商材を手に取っていただいたり、あとさまざまな工芸のワークショップを通してその日本の地場産業を体感できるような場を作りたいと思っています。
日本と海外をつなげる架け橋を担うシンプリネイティブ代表松本幸乃さんでした。今回お話にもありましたが、現在シンプリネイティブはシドニー西部キャッスルヒルにて11月末までポップアップショールームを開催しています。私も実際訪れてみましたが、日本の伝統文化の凄さを改めて実感したのと、なんだかとっても落ち着く心が休まる空間でした。詳細は SBS 日本語放送のウェブサイトからご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。